はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、スーさんです。さ
あ、今日も頑張っていきます。
はい、今日は8月21日日曜日、うん、時刻は8時過ぎです。
ねえ、すごく雨が降ってきましたけど。
そうですね、もう外は真っ暗ですね。
なんかね、大雨洪水警報が出てるらしいんですよ。
あら、嫌ですね。
あちこちにね、ちょっと
嫌で。この前まで夏で暑いなぁ言ってたのに、
そうそう。
急に涼しいよね。
で、雨がなんか増えてね。
そうですね、なんか変な天気。
本当困りますね。
この前なんか天気予報を見てたら、
はい、
今月末にかけて、あのゲリラ豪雨がよく出てくるかもしれないって言ってましたよ。
ああ、
一時すごかったよね。
っていうかね、ゲリラ豪雨がすごいというのはね、天気予報は当たらないって言ってるのと一緒やろ。
いつ降るか分かれへんし、
いつどこで降るか分かりませんよ。
ゲリラ豪雨言うといたら当たった言われるもんな。
そうそう、それは天気予報違うやろ。
まあそうやけど、でもあのほんまに去年のゲリラ豪雨はすごかったですよ。バッシャバシャバシャバシャーってね。
本当にね、今年も結構ゲリラで降ってる箇所はすごい量ですね。
はい、そうですよね。まあ被害が出てるところなんかもね、全国にはありますしね。
本当気をつけないといけないというかね。
今日の雨はね、普通の雨という感じで、まあ涼しくなって私としてはちょっぴり嬉しかったりもするんですけどね。
そうですね。
はい、
今ちょうどスタジオね、窓とか開けた状態なんですよ。涼しいですね。
もうクーラーかけなくてもね、
大丈夫やし。
奈良はやっぱそういう点は秋が早いのかもしれないね。
かもしれないですね。
はい、大阪方面はね、まだちょっと暑いかもしれませんね。
はい。
はい、さあ、ということで、今日はですね、メッセージもたくさんいただいておりますので、早速一つ目ご紹介をしたいんですが、
はい、
なゆさんからいただきました。
はいよ。
通算のブログでということで、おじいちゃんと孫っていう。
いや、確かにね、孫くらいのもんやけど。
いや、これちょっとね、私が撮ったんですよ、携帯でね。
はい、
写真が出てるんですけど、
はい、
マットさん、横にいらっしゃるマットさんと、今日は今お休みしているあくびちゃんの赤ちゃんを、
はい、
こう抱っこしてる写真なんですが、
ですね、
若干ちょっとね、撮り方が悪かったのか、私の携帯の性能が悪いのか、なんか暗いんですよね。
あの、逆光になってたんでね。
外が明るいのがちょっと後ろに来てたので、
そうそうそう。
若干ちょっとマットさんの顔がね、おじいちゃんっぽくなってたっていうところがあるのかもしれませんけどね。
いや、これね、一眼レフやったらね、この逆光でもね、ちゃんとこう
綺麗に撮れる、
綺麗に撮れるんですよ。
ああ、持ってない。
だからね、その辺のカメラを買わないと。
誰が？
僕が。
あ、そうやな、
はい、
じゃあこうたら私しつこたるわ。
何やねんそれ、はい、
そしたらもう少しマットさん若返ると思いますんで、ナイさん楽しみにしておいてください。
はい、
はい、ありがとうございます。さあさあ、話は変わりますけれども、
はい、
私昨日ね、実は同窓会に行ってまして。
ほうほうほう。50年ぶり。
何言うてんの、何言うてんの。そんなもん私お腹の中のどこにおんねん言うぐらい、母親のお腹の中で同窓会してなあかんやんか。
あ、そうか。
違いますよ、
う
ん、高校時代の同窓会。
はい、
私ね、奈良県立西野京高校というところに通っておりまして、
はい、
その当時の3期生から、私8期生なんですけど、
はい、
その3期生から8期生の生徒会役員中心の同窓会だったんです。
あ、生徒会役員の方々だけの同窓会、
なんかまあその生徒会の人が中心になって知り合いを集めたんで、まあ、生徒会中心という感じなんですけれどもね。
はいはい。
はい。で、ただまあ私8期は私だけやったんですよ。
はい。
他にいなくて。
だからみんな嫌がって。
いや、違う違う違う違う。私ね、ほんと高校時代の方とね、連絡先がわかんなくって、
はい、
もうなんか連絡誰かつく人いてたらって言って何人か言ったんですけど、みんなダメで。え、結局一人でっていう。
なるほど。
はい。でも、久しぶりに先輩に、
はい、
まあ、10年ぶりにお会いして、
はい、
皆さん変わってないね。
そう？
うん。
変わってる人は変わってるけど、変わってない人は変わってないって言うけども。
ああ、それは確かにそうかもね。
ひょっとしてそれってさ、昔から老けてたってい
う。いやいやいやいやいやいや、そんなことないよ。
うん。
でもね、当時、私の一学年上の方は、
はい、
生徒会長さん女性の方だったんですよ。
はい。
でも、すごいこう、ボーイッシュな感じで、もうバリバリ仕事もでき、
うん、
先生とこう、言論で戦うみたいな感じの、ちょっととんがったタイプの方だったんですね。
なるほど。
はい。若干私怖いなと思いながら見てたんですけど、
はい、
その先輩と昨日久しぶりにお会いして、
はい、
聞いたら3人のお母さん。
お
お。うん。で、ね、一番上のお子さんは14、15歳で、
はい、
下の子はついこの前生まれた1歳半っていう。 お母さんしてるんですね。
すごいですね。
みたいな。はい、すごい不思議な感じでしたね。
もう14、5歳離れた兄弟ということでね、
うん。そうそうそう。
すごいね。
上のお姉ちゃんたちが、その下のお子さんの面倒を見てくれたりとかするらしくって。はい、うん、でもなんか、肝っ玉母さん風になってらっしゃったのが。
うん。
うん、でも、ちょっぴり面影はあるんですけどね。うん、すごい不思議な感じでしたね。
まあ、とんがった人もね、うん、年取るとね、ちょっと丸くなってくるんでね。
そうですよね、うん。だから私なんかもすごい楽しくお話もさせていただいて。
はい。
うん、当時のこと思い出して、やっぱ同窓会っていいですよね。
まあね、懐かしさとこう変わっていった模様を見れるっていうのはね、いいですよね。
マットさん、同窓会行ったことあります？
僕はね、何度かやられてるのですが。
やられてるんですか。
あのね、なかなか行く機会がなく。
ああ、ちょっと仕事もあったりとかね。
まあ、言えば、5回に1回ぐらいの割合では、行ってるかなみたいな。
じゃあそんなに頻繁に同窓会やってるんや。
いや、頻繁にでも年に5回とかちゃうよ。
違うけど、
まあ、年に1回あるかないかぐらい、
はいはいはい、
まあ2年に1回とかね、はい、年に1回としてですよ。だから5回に1回ぐらい、5年とか10年に1回ぐらい。
いや、でもそれにしても年に1回ないもん。私本当に高校卒業して以来だったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。だからほんまに、言うとあれやけど、数十年ぶりにお会いした方。
それはあれじゃないですか。普段やってんねんけども、うん、みんな連絡、
いや、だから、
あの子は呼ばんとこうとか、いう話じゃないですか。
いや、本当に皆さんに聞いても、はい、もう久しぶりに何十年ぶり、高校ぶり、みたいな感じの方も多くて、
はい、
いや、だからね、同窓会でもしたいなと思いましたね。
ああ。
うん。
けどね、いいと時と悪い時はありますね。
あ、そう？
はい。
例えば？
あのね、こう変わっていた模様とみんなこうバリバリやってる懐かしさっていう部分はいいんですけども、はい、なんかね、うん、昔話ばっかりでね。
あ、過去を振り返りすぎるってこと？
そうそうそう。懐かしさで話すのはいいねんけど、
うん、
過去の栄光だけを述べてるやつとかいいじゃないですか。
今ちゃうのにみたいな。
違うのにとか。
ああ、そうやね。
で、それと、高校自分は、うん、もう、大して目立たんやつが、
うん、
こう、ね、ちょっと目立つとかいうか、頑張った結果やねんけど、
はい、
なんか、あの頃はな、こうやったけど、今は違うねんぞ、みたいな。
結局、自慢しいが嫌いってことやね。
そうそうそう、そういうのとかね。うん、
ね、まあ、いろんな方がいらっしゃいますから、
はい、
それぞれ人生をね、重ねてこられてるっていうこともあるんで、
うん、
まあ、そういう人はこう、右か左にスーッと流しといたらええんちゃう？
まあね、うん、確かに新しい出会いというかね、まあビジネスにつながったりとかね。
ありますよね。
なんかこう海外とかの同窓会でそういう風につながっていくような同窓会的なことがあるじゃないですか。
面白いですよね、うん、そういうのって。
だからそういうのではいいんですけどね、
うん、
なんか日本の同窓会っていうのは懐かしさだけみたいな、うん、感じがしてね。
そうやな、まあやり方というかね、あり方みたいなものもあるかもしれませんけれどもね。
はい、
はい、でも私本当久々にお会いできてすごく楽しかったですね。
うん、
うん、まあでも同窓会ランというわけではないんですが、
はい、
マットさんもなんかちょっとそういう懐かしい人と会えるようなツールを今始めたっていうのを聞いたんですけど。
あのね、うん、今流行りというか、流行りというかもう昔からあるんですけど、
はい、
Facebook っていう。
始めちゃいました。
ね、
うん、
のがあるんですけども。
ありますね。
それね、ちょっと始めてみようかなと思って始めたんですが、うん、
はい、
使い方全くわからん。
確かに。
はい。
私もね、ついこの前から始めたんですよ。
はい。
で、それでやり出して、まだ今ちょっとこう、取っかかりが分かってきたかなぐらいの感じなんですけどね。
うん。
うん、
なんかね、まあ、ミクシーとかでもよくあるじゃないですか。
はい、
まあ、あの辺もやってるんですけども、それも最初わからず、とにかくまあ、初めていろいろやってたんですが、
そうですね。
うん、でまあ日記とかね、こう書くといろんな人に見てもらえるっていう利点もあるんですが、うん、
はい、
いろんな人が見に来てどやこやと言い過ぎるという欠点も。
まあ、マントさんのミクシーは友達がめちゃめちゃ多いからね。
はい、
うん、
まあそうなんですけども、いい面と悪い面っていうのがいろいろ出ますね。
はい。まあ、それぞれの、なんていうのかな、利点というか、その特徴をうまくこう使っていけたらいいなとか思いますよね。
ですよね。
うん、
だから、前向きな話とかね、
はい、
今日今どこにいるよとかいうのは、こう、うんうん、まあ、ツイッターにしろ、いろいろ書いていけばいいんですけども、はい、嫌なこと。
愚痴？
愚痴とかね。 書かない方がいいですね。
まあまあ、でもどっかで発散したいからここでみたいな方もいらっしゃるかもしれないですね。
まあね、まあ、僕はあまりそういう愚痴は書かないんですけども、ただ普通に書いてるだけでもあいつこんなこと言うとるとか言う人もいたいね。
まあまあ、誰が見てるか分かれへんっていうのはね、
そう、
不特定多数の方が見られるようになってるとそういう風になることもありますからね。
いいことと悪いことっていうのはほんま紙一重ですね。
あ、でも取りようもあるじゃないですか。同じ言葉を言ってても、この人にとってはこう取って、この人にとってはこうちゃうように取るみたいなとかね。
確かにね、
ニュアンスの違いってやっぱり文章に書いちゃうのと言うのとまた違ってたりしますしね。
そうですね。言っててもこう言葉でまあね、会って話してても、うん、自分の思い通り伝わってるかどうかっていうのは難しいところですから ね。
確かに、うん、もうほんまにこうね、ラジオで私たちは喋る仕事をして伝えるっていうことをやってるんですけど、はい、そんな私たちでも難しいなと思う時あるもんね。
ですよね。
なんか逆に言ったら、まあ、Facebook とかでこう練習したらええんちゃう？そういう伝えることに。
なるほどね。あの、文章を書くっていうのもね、いろいろ勉強にはなると思いますけどね。
確かに私文章力ないんだよな。
あれが難しいですね。
難しい。上手な人いてはるやん。もう日記とかもほんま物語ちゃうかな思うぐらいね。
そうそうそう。
引き込まれるように書かはる方とかいらっしゃいますよね。はい、あれはいいなぁと思うね。
小説家にでもなろうかなと思ったこともあったんですが。
おぉ、マコさんが？
あの、文章的に無理と。国語力がないので。
でもほら、最近は携帯小説とかあるやん。
いや、あるんですけど、やっぱりね、ちゃんとね、起承転結じゃないけど、こう、順番をちゃんとこう、書いていかないとです
ね。まあ、それは確かにね。
あっちもこっちも書き出すとですね、わけがわからない。
でも私もちょっとね、浮気症というか、こっちをやり出したらこっちも気になるみたいな感じになるんで、はい、散らばるんですよね。
ですよね。だから、自分がやったことを一つの、まあ、今日一日何をやったかっていうのを書くだけでもね、
はい、
朝起きた時間から書くのか、
うん、
どこへ行った時間から書くのか、
はいはいはいはい、
まあ、家を出た時間から書くのが普通で言えば、うん、何をしたかっていうことじゃないですか、
はい、
けども人によっては朝起きてまず歯を磨くことから始まったのが、うん、始まりと。
まあね。
する人もいるわけ
です。時間経過に合わせて書きたい人もいれば、みたいなね。
そう。うん、で、それを見てる人はですね、
うんうん、
あの、歯を磨いた時間から見たいかという。
いらんやんっていうのはね、あるかもしれないし。あるでしょ。
だからそこが小説としてね、書いた時に、はい、その歯を磨く時間が大事な場面なのか。
はい。
どうでもいい場面なのかでかなり変わってくると思う。
まあね、私でももし好きなアイドルがそういう日記を書いてたら、うん、もう1から10までその日のこと書いてくれたらめっちゃじっくり読むけどね。
まあ確かにね。それはあるけど、だからどこから始めてどういう風にしていくのか。
そうやね、うん。
だから一番最初の、まあ、歯を磨いた時間が何かの推理小説の場合やったら、
はい、
その時間が
伏線になる、
何かになるとかいうこともあるじゃない。
まあ、せやね、めっちゃ深読みしなあかんね、そしたらね。
そうそうそう、そういうのもあるからね。
面白いですよね。
国語力はしっかりと学ばないとね。
確かに、うん、私は本を読むの好きなんですけど、自分で書くのは本当に苦手なんで、ぜひ勉強したいですね。
そうですよね。
はい、はい、まあ、マットさんはこれから Facebook を頑張っていくということなんで、もしあのマットさん見つけたら、ぜひ皆さん友達で言ってあげてくださいませ。
はい、はい、見つけに来てください。
はい、さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムで、アーバーハイウェイ。
Bye.
アットランダムでハーバーハイウェイをお届けいたしました。
はい、もう時間は計ったようにね、うん、感想入って僕のギターが鳴ってフェードアウトしていきましたけども
昨日アットランダムで練習したそうですね。
そうなんですよ。
はい、新曲は？
新曲ね、リズムとベースまではいけたんですが、うん、まだ、ギターと、うん、そうですね、ボーカルと入れていかないとダメなんですが、
先は長いなぁ。
はい、もうどうにかリズムというか構成は出来上がりました。
あ、そうなんですか。はい、ということは年内にはなんとかなるかなと。
うん、というかね、できるだけね、あの夢の森フェスティバル10月9日ですかね。
はい。
うまくいけば出演できるかと思いますので、うん、その時には完成させたいなという思いで。ただあと2回ぐらいしか練習がないんですよ。
もう少ないね。
だから来月17日に一応練習予定なんですが、
はい、
その時に完成させないと、うん、10月の9日の
夢の森には、
うん、8日ぐらいにはもう本番の練習しないといけないんでね。
そうやね、他の曲もやらなあかんもんね。
そう、うん、だから難しいかなっていうところですね。
そうやな、まあもし夢の森でねその曲をあのやっていただけるようであれば、はい、ぜひこの番組でもねちょっと触りだけでもご紹介できたらいいですよね。
そうですね、
うん、聞いていただけたらね、まあ、
イメージとしてですね、
はい、
まあ楽しいライブが始まるよと、おういう意味のね、
うんうん、
曲を作ったんですよ。おー、アップテンポで。
いいですね、はい、私アップテンポの曲好きなんで、うん、楽しみですね。
はい、
はい、で生で聴きたい人はぜひ当日来ていただけたらね。
そうですね、
まずあのイベントについてもご紹介はあの近づいてきたらさせていただきたいと思っておりますので、はい、楽しみにしておいてください。
お願いします。
さあそれでは早速いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
今日のテーマは服です。
うん、うん、服ね。
はい、で早速今日のあのトップページというかねこちらのページに出てます写真なんですが、はい、ちょっとおしゃれな服ですね。
そうですね、
うん、
あの僕のスーツなんですけども。
スーツ着てましたっけ。
あのね最近ちょっとたまにスーツを着ないといけない時がありましてですね。
おー、いいですね。
もう何十年前のスーツはたくさん持ってたんですが、うん、ちょっと今のラインと違うんですよね。
あ、そうなんや、
うん、だからねちょっと細身のね、はい、スラッとした感じのスーツなんですが、
うん、
これはこれでまたよく似合うかなと。
あ、でもおしゃれな感じですよこれ。すごい
ですよね、
うん、私はあのスーツフェチなんで、
はい、
はい、スーツ姿の男性はいいなって思いますね。
あのネクタイを締めてね、
そう
スリッとした感じのね、
うん、暑い夏の時でもさっとこう汗を拭きながらね、うん、ジャケットまくりつつみたいな感じが、あ、かっこええと思ったりしますからね。
あ、なるほどね。
はい、うん、スーツは好きですね。
はい、
はい、ということで今日はねまたたくさんメッセージも頂戴してますので早速ご紹介していきましょう。
はい、
まずはナユさんから。
はい、
服という、うん、もうほんまにそのままのタイトルでいただきました、
はい、
自分で編めるもんは編む、
あ、セーターとかね、
うん、自分でミシンで作れるもんは作る。
お、なるほど。
ミシン購入して約1年だけど、うん、とりあえずワンピースとシフォンショートワンピースは作りました、
う
ん、編み物は夏用のカーディガン、ベスト、セーター類かな、
うんうん、
服じゃないけど靴下、帽子、ストールぐらいかな。
なるほど、ね、
子供が女の子だったら作りがいがあるのに。
あー、わかるね。これさ、ワンピースとかでもね、
うん、
あの市販されてるやつやったら、
はい、
こうウエストが入らないとかいうのもあるじゃないですか。
まあまあ微妙にそこだけ入れへんとかね。
で、ウエスト合わせたら丈が長いとか、
うん、あるある。ちょっと胸がでかいとかね。
そうそう、うん、ワンピースになってきたら特にそうなるわけじゃないですか。
そうですね、まあ全身ですからね。
上が S の下が M とか変えないじゃないですか、
うん、
だからそういう意味ではワンピースとかこう作った方がいいですよね。
そうですね、手作りできるんだったら自分の体に合ったものを作れますからね。
買ってきてそのままこうウエストだけ、まあ細い場合やったら縫い込むとかね、
まあ、直しとかね、はい、やれんことはないですけどやっぱちょっとこう形が変わってきたりとかしていきますので、
です
よね、うん、それは手作りでね自分の体に合ったものできたらもう本当に言うことないですよね。
オーダーメイドというやつでね、
贅沢ですよ。あれ普通に頼んだら高いもん。
いいですよね、うんうん、まあ編み物もねセーターとかでも昔作ってもらったことあるんですけども、
あ、びっくりした、作ったことあるって言うんかと思った
いやいや作ってもらったんですけどね、
はい、
あの腕とかの付け根のとこってあるじゃないですか。
ありますね、肩のあたりね。
あそこの処理が一番難しいですね
ちょうど継ぎ目がね、
はい、
めんどくさいんですよ、
はい、
特にこう脇の下とか見えないんだけど、あそこってこう集中点なんですね、はい、
うん、
そこをうまくきれいに処理ができるといいものができるんですけど、
あ、
邪魔くさくなるとね、まあ、えっかってなってくるんですよね、
はい、だからねこう作ってもらったセーターを着た時にですね、
はい、
肩がちょっと浮いたり、
あ、落ちてきたりとか
するわけですよね。
そうですね、肩の長さ さに合わせてないところもね、セーターなんかあるんで。
そうそうそう。
はい。まあ、ラグラン袖は言っちゃえばええねんけどね。うん、
だから、その辺がね、難しいねんやろなと思ってて。
うん、確かに。まあ、はい、私もあの、編み物好きですし、洋服作るのも、まあ、昔はしてましたんで、
はい。
はい。そういうのはすごくよくわかるんですけど、うん、でも作るの大変やよ。
まあまあね、うん、確かにね、時間もかかるしね。
そう。
編み物なんか特に結構時間かかるでしょうね。
そうですね。でもね、手作り好きな人って、はい、あの、作って出来上がるのが楽しみっていうよりも、うん、作って出来上がる過程が楽しみやったり、
はい、
それをプレゼントした時の相手の喜ぶ顔が楽しみやったりとかね。
だからね、うん、僕も喜びたかってんよ。
うん。
喜びたかってん。やっぱりせっかく作ってくれてんからね。喜びたかってんけど、
はい、
ちょっと丈が長かったり、型が出てたりするとですね、
はい、
あ、まあありがとうとは言いますが、
そうですね、
次のデートの時に着ていくとかできないんですよね。
確かにね、うん、私もそういえば昔あの手袋作って、
はい、
あまりにでかいのができちゃったんです、自分用のがね、
はい、
でマットさんにあげるわってあげたら、
はい、
マットさんにもでかかったよね。
でかかってね、なんやねんこれみたいな。そう、喜ばれへんでしょ。
そうですよね、まあ、ちょっとありがた迷惑な感じではあったかもしれないけど、ね、
そうそうそう、これゴミやんみたいな。
いやいやいや、でも苦労はしてんけどね、うん、ちょっと毛糸やっぱり使ったのがでかすぎたんですよね。
まあね、そこのところの難しさがあるかと思います
ね。
そうです
ね。まあでも自分の気に入ったものをね、作って自分で気に入った服を着れるというのはとってもいいなと思います。ナイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、続きまして、その昔さんからいただきました。
はいよ。
流行りの服って何なんだろうって思う時があるよね。
確かにね、
うん。小学生の頃から一人でバスに乗ってズボンを買いに行ったりした。
すごいね。
なかなかおしゃれさんですね。うん、中学生の頃は学生ズボンをオーダーしたり、
はいはい、
ジーンズをミシンで塗ったりと、うん、ちょっとしたラインの違いにこだわったりしてね。
すごいね。
自分に合った自分らしい服を着ることが一番のおしゃれじゃないかな。
あ、確かにね、うん、その体型によってね、
はい、
こうちょっとの違いを出すっていうのは難しいと思うんですよ。
あ、特にあのおしゃれというかね、その年の流行って意外とこう裾がちょっと広がってるとか、
うんうん、
なんか本当に細かいとこだったりするじゃないですか。
ですよね。
でもそのラインの違いでなんか流行り廃れがあったりとかね、うん、自分なりのおしゃれを出したりとかね、こんなん自分でシェアるっていうのはすごいですね。
だからね、昔ね、よくね、うん、裾の広がったというか、まあラッパズボンというんですけども、はい、ああいうズボンをですね、
うん、
あのジーンズなんかでも流行ったんですよね。
はい、
その時にですね、足が短いとですね、
うん、
着る長さがあるじゃないですか。
あ、その裾の？
そうそうそう。
うんうんうん、
広がる前に着てしまった
りする。ある、ある、ある。私もちびっこなんで、
はい、
ワンピースとかそうなんですけど、スカートとかズボンとかですけど、
はい、
変なとこで裾上げをしてね、足の長さに合わせると、うん、ものすごい中途半端なね。
でしょ？
うん。なんか足短く見えるんですよね、あれ。
そうそう。だからね、こう広がる手前でカットしていくとですね、
うん、
その、
意味ないよ。
ラッパじゃないやんっていう。
ラーぐらいね、ラーぐらい。
ぐらいのね、とかがあるから、それやったら逆に、まあ、もし太ももが、まあ、さらに細ければそこで縫えば広がってるようにも見えるんですが、
はい、確かにね、
単なるストレートやんみたいな。
そやな、確かにな。どっから広がるかにもよりますよね。
そうですよね。
膝ぐらいからこう広がっといてくれたら少々切っても大丈夫でしょうけど、
うんうん、
まあ、それにしたらちょっと太なりすぎるっていうのもあるかもしれへんしね。
まあね、だからそこは難しいなと思うんで ね、
ね、
だから本当おしゃれってね、あの人が着てるから自分もそうやって思ったら大きな間違い
です。確かに、あのモデルさんが着てる服と同じのとか買うて、
はい、
自分が着てみてなんでこれっていう時あるよね。
ですよね。
うん、
最近ユニクロなんかでも流行ってるじゃないですか、
はい、
あそこのモデルさんってものすごくスタイルのいい。
そうそう、今日も見ましたよ、ね、あの人誰やったっけ、映画に出てた子と、そう、黒木メイサとかね、うん、映画に出てた子とかね、
はい、
めっちゃスタイルいいじゃないですか。
でしょ。
で、うわ、かっこいいこのパンツとか思うんですけど、はい、ちゃんと自分分かってるから私は、はい、うん、やめよって
というか、まあ本当にね、そうや思って吐いてね、
うん、
なんか違うって思うわけじゃないですか。
何回かやったからね、それね、うん、
だからそういうのもあるんでね。
そうやね、
本当に難しいと思いますよ、はい、ファッションって。
でもおしゃれってやっぱ自分を知るっていうことが一番重要かもね。
自分に合ったおしゃれをね、してほしいです。
そうですね。佐野向さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いてなでしこさんからもいただきました。
はい、
テレビでよく見るファッションショーって一度行ってみたいなと思いますよね。
はい、
最近はショーを見ながら携帯でその服を注文することができるようです。
おー、すごい。
面白いね。
おー、すごいね。
いただきました。
あのファッションショーね、昔僕、うん、まあちょっといろんなね、つながりでいた行ったりしたんですが、
あ、行ったことあります。
あの一度出たこともあるんです。あの、本当に個人的な小さな、
はい、
カフェでのファッションショーやったんですよね。
おー、いいですね。
はい、それに出てって言われて。
じゃあモデルで。
はい、あったんですけど。
すごい。
あの、歩くのって難しいですよ。
あ、ウォーキングってやつ。
はい。
ああ、 そやね、うん、なんか普通に歩くんじゃなくて見られる、見られながら歩くしね。
そうそうそう、
服を見せなあかんもんね。
そう、だからね、うん、そのある服屋さんでですね、はい、まあ、おしゃれなお客さんを選んでピックアップして、うんうん、こう、
あ、じゃあ顧客の中からあなたぜひ出てくださいみたいな感じだったんや。
そうそうそう、そういうので、ね、すごい面白いですけど、うん、まあ本当にね、なんかね、こう、それを服を着てですね、
はい、
歩くというか、見せるっていうだけのウォーキングって、本当になんか照れくさい。
うん、ああ、そうなんや。
はい。なんかね、こう、客席にいるわけじゃないですか。
いますね。
ね、その方々ににっこり微笑むっていうのもなんかおかしいし、うん、みたいな。
なんか今想像したらめっちゃ笑けてきた。
うん。だから本当にね、ファッションショーっていうのも難しいもんやなっていうのは感じましたね。
そうですか。いや、私モデルの経験はさすがにないんで、
はい、
でも見たこともないですから、一、うん、回ぜひ見てみたいなっていうのは思いますけどね。
あ、
うん、
まあ、せやけどいろんな、そうやって見にも行きましたけど、
はい、
やっぱりモデルさんやなって感じますね。
モデルありきの服みたいな。
そうそうそう。
ね、
だからこれね、それ見ながら携帯で注文できるけど、うん、その人と同じ体型やったらいいけども。
まだ話同じところ行ってるよね。
思うでしょ。そうやし、ほんで、サイズがね、
はい、
メーカーによって若干違うんですよ、ね。
違う。そう、同じ9号でもちっちゃかったり大きかったりとかね。
そうそうそう。
あるある。
だからやっぱりその場で着てみて、買うっていうのが一番いいんじゃないかなと。うん、
ね、まあでもこれは本当に最先端の、今出たばっかりの、誰も着てない服を着てみたいっていう女の子の心理なのかもしれないですよね。
ですね。あの、ファッションショーだけの、
うん、
なんていうんですか、はい、デモの服っていうのがあるんですよ。
その時だけ の、じゃあ店頭に出ないよう な、ありますね。なんかすごい前衛的なやつとかね。
それをですね、買う、購入できる日とかね、いろんな、まあ、つながりがあるとあるんですけども、レアもんですよね。
いやー、なんかそのブランドのファンの人にしてみたらもうお宝やんね。
ですよね。
いや
ね。で、まあ、大きなブランドなんかになりますとですね、うん、その中でオートクチュールができるんですよね。
はいはいはい。
そのドレスで、まあ、モデルさんが出た、着て出たドレスをですね、
うん、
自分の体型に合ったように、オートクチュールできると。
変えていただいて、オーダーでやっていただけると。
うん、あれすごいのがね、
はい、
その、なんていうんですか、波打つ、よれ具合とか、
うん、
その辺も体型によって変わってくるんですけど、
う
ん、
そうね、う
ん。それをうまくそのイメージ通り作り上げるっていう
のが。バランスをじゃあ一緒にするのかな。
そうです、そうです。
ああ、そっか、背の高さとか体横幅とかに合わせて、
そう。
同じようにバランスを作っていくんや。
うん。
だから高いねな、お得しゅうね。ね、まあ私も宝くじが当たればぜひ一着、はい、はい、買ってみたいと思います。
はい、
はい、皆さんどうもメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のメッセージここから決めていきたいと思います。
はい、
ミシン、
うん、
ワンピース、
うん、
編み物、
はい、
帽子、
はい、
女の子、うん、小学生、中学生、オーダー、ジーンズ、このあたりでいかがでしょうか。
まあね、帽子なんかどうですか。ちょっともう頭のてっぺんからちょっとこういろんな帽子今あるじゃないですか。
あるね。
最近ちょっと僕あの麦わら帽子、
麦わら帽子
好きやってね。
はい。
欲しいなって思ってるんですよ。
カンカン帽みたいなやつ。
うん、カンカン帽みたいなっていうかね、
うん、
なんかね、麦わら帽子のイメージが、
はい、
最近なくなったなと思って。
私の中であの農業してる時に被ってるイメージがすっごいあるけど。
まあ、だからそんな帽子についていろいろ語ってみたいと思うんで、ね、
そうですね、帽子もいろんな種類があると思いますので、はい、ぜひあなたの好きな帽子ね、など教えていただけたらと思います。
はい、お相手はマットでした。
つーさんでした。
バイバイ。
さあ、それでは最後の曲はブレンディで電話しても言いたい。君の笑顔が
描いていたいから。